それでは礼拝備えの賛美歌130番を歌います。 ただいまより復活節第一手術イースター礼拝を始めます。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。唱詠539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法式次第の右横に印刷されています。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、幾分を期待せたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みを合わせず悪より救い出したまえ、民と力と栄えとは限りなく何時のものがあるまえ。アーメン。
賛美歌243番を歌います。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と慈しみに富みたまお神様、皆を賛美いたします。イースターの礼拝に招かれ、兄弟姉妹ともどもに主の復活の喜びをお祝いできますことを感謝いたします。どうか主の祝福はこの世の中に満ち満ちますようにお祈りいたします。高齢のため、また病のためにここに集えない方々の上に、どうかそれぞれの場にあって主の慰めと祝福が豊かに授けられますようお願いいたします。人巡り、それも受難週の日々を心に刻みながらも数々の罪を犯しました。御前に懺悔いたします。お許しください。聖霊によって新たな命をお与えくださいますようにお願いいたします。そして今日よりの日々、御言葉に聞き従うことのできますようにお導きください。新年度がスタートして、心新たにそれぞれに与えられた道に進み始めています。主の御守りをお祈りいたします。私たちの群れにも転入者と派遣新学生が与えられました。神様、感謝いたします。共にこの地における伝道の技に励んでいくことができますように、お導きとお守りをお願いいたします。これから御言葉を取り継がれます遠藤雄二牧師を聖霊で満たし、私どもの心を開いてよく受け止められるようにしてくださいます。これらの感謝と願いをここに集うお一人お一人のお祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
Thank you.
聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書20章24節から29節まで、新約聖書の243ページです。お読みいただきました後、遠藤雄二牧師から信じる者になりなさいと題してメッセージを伺います。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかかってかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。
今日はイースターのこの喜びの日を、こうしてご一緒に共にできること、本当に喜んでおります。そしてこれまでの聖書の歩みの中で、木曜日には先祖のこと、そして金曜日には受難日のことを覚えてお祈りをしました。日曜日ごとに礼拝を守っていると、いつもその木曜日と金曜日のことを分かち合う人が本当に限られた人数となっているのを少し残念に思いますが、まあ、もう一度ヨハネによる福音書は次週から順を追っていきますので、その時に詳しく、その言葉に聞いていきたい。ただ、二つのことだけを、紹介して、そして今日の聖書に入っていきたいと思います。イエスがその十字架の上で残した二つの言葉、まあ、七つ言葉があると考えられますけれども、その中でヨハネは乾く、これまでに取り上げてきました井戸でサマリアの女性と出会う、そこで乾かない永遠の命に至る水をイエスは私が与えると、そして実際にその水を与えられる前にもうその人は変えられていった、また成し遂げられた。これは十字架の上でイエスがその恨みとも考えられるような乾くという言葉、そして詩篇の22編の言葉を述べた後に成し遂げられる、聖書で予言されていた事柄が十字架の上で成し遂げられるという、その言葉を残してイエスは十字架の死を迎える。ある意味成し遂げられたという言葉で表現されているように、ここで終わっていてもおかしくなかった。イエスが十字架で乾いて、その苦しみの中で最後に全てが成し遂げられた。ここで聖書は終わっていてもおかしくはなかった。しかし、その後聖書は語りを続け、そして四つの福音書がそれぞれ少しずつ違ったニュアンスを持ってイエスの復活について語っています。今日はそのヨハネが他の三つの福音書とは違った形で描いている復活の場面、特にトマスという人とイエスとの関わりを通してその復活の場面を見ていきたいと思うのです。聖書に戻りますが、24節のところから、12人の一人でディデモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。 12人という言葉、これは12人という言葉で、十二弟子をはじめとするイエスのすぐそばにいた直近の弟子たちを表す言葉です。そしてヨハネによる福音書は12人という言葉をあまり重要視して使っていません。他の聖書の中では12人というだけでもその12人に加わっている権威がこう現れる。私たちのこの教会で例えるならば、高野原教会の、例えば総年会としましょうか。総年会に私は入っている。もうそれだけで自分のこう格が上がるというか、もう私はここの教会の総年会に入っているんだということで、それだけでも他の人は説明がいらない。ですからそれぐらい12人、こういうと婦人会はどうなのかとか青年会はどうなのかと怒られそうですけれども、そういう例えですけれども、12人という言葉の中にはもうイエスのそばで一緒に過ごしていた、そういう事柄が含まれています。しかしヨハネはこの12人という言葉を用いて、トマスという人に対して一つの厳しい現実を突きつけています。それはイエスと生活を共にし、そしてイエスを最も慕っていた十二人の弟子の一人であったトマスという人が、その復活のイエスを裏切り、そして疑っていた。100% の疑いを持ってイエスの復活を真っ向から否定する。それがイエスと出会ったことのない人であったり、またイエスの言葉すら知らない、そういった人ではなかった。むしろイエスと毎日その日を過ごして、もう本当にイエスと一生を共にすると約束した、その十二弟子の一人であったトマスがイエスを疑った。そのことをヨハネは強調しています。ディディモという言葉が出てきます。これはもともとアラム語で、双子という言葉を表す言葉だそうです。それをギリシャ語に直しています。トマスという人はこの後の活躍から、トマス行伝、トマス福音書という書物が書かれるように、 100% 疑っていたトマスが復活のイエスに出会うことで変化していく。むしろ後の人たちがトマスのように生きたいと思うような変化を遂げたとされています。ですからそれを祭るような文書が残されてきました。ディドモ、双子、誰と一緒だったのか。イエスと双子であった。そういうことを強調している文書もあるようです。聖書を読むとイエスと双子の兄弟がいるというのはおかしなことですけれども、しかしそれぐらい後の人がトマスにイエスと双子であったというぐらい、この後の変化の状態を強調するためにつけた名前であったようです。そしてもう一つ、トマスはイエスが復活の姿で来られた時には彼らと一緒にいなかった。復活のイエスは他の弟子たちに現れたのに、このトマスの前には現れなかった。一つのヒントは、彼らと一緒にいなかった。復活のイエスは一人でいたトマスのところに現れなかった。ですから、この後のトマスの反応、かなり自分だけが取り残されたような、そのような思いがあったのではないかと想定することができます。25節。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。トマスは他の弟子たちに現れた、主イエスの復活に対して、釘の跡を見る。これは十字架につけられるときに、その手、もしくは腕を、足を、釘で打ち付けられた、その傷。そして、ヨハネによる福音書の19章の31節では、兵士がイエスが死んだということを確認するために、その脇腹を槍で突くという。そしてそこから血と水が流れたという記事が出てきます。 これはまた後に取り上げますけれども、聖餐の赤い血、そしてバプテスマの水の象徴だと考えられますけれども、その兵士が脇腹で刺したことによってイエスが確実に死んだということ、そのことを確認した出来事です。ですからトマスはイエスの死を確実にその目で見た。その目でイエスが十字架に釘で打ち付けられる姿、そしてその最後に兵士が脇腹を刺したその姿を見ていた。もう主は死んだんだ。自分のそばにいてくださったイエスはもういないんだ。あなた方は何を言ってるんだ。イエスが復活した。そんなことはありえないじゃないか。そのことをトマスはここで他の弟子たちに語っています。ある意味私はこのトマスの感覚、今の多くの私たちの感覚に近いのではないでしょうか。もし復活があるのであれば、私たちのわかる形で、証明できる内容で、そのことを私たちにわかるように示してほしいという。トマスの叫びでした。そして、トマスのこの言葉の中には、もしかすると、これだけ疑っている私を変えてほしいというその思いがどこかにあったのではないか。ですから彼は26節にあるように、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいたと書かれています。これだけの言葉を述べていれば、トマスはそこから出て行き、自分一人でまたいることもできた。しかし8日の後にこうして家の中に集まっていたところにトマスは一緒にいました。ですからその8日間、1週間の間、他の弟子たちは復活のイエスを見たのに自分は見れなかった。その思いに苛まれ、またその思いを羨ましく、しかし同時に、いや、やはりありえないと。主イエスが蘇る、そう言っておられたけれども、そんなことはありえない。複雑な思いでその8日間を過ごしたのではないかと思うのです。そしてその8日目の日に、弟子たちは戸に鍵をかけていました。鍵をかける、ローマのバチカンのところにペトロの大きな像があります。そしてペトロの手には鍵があります。イスラエルのガリラヤ湖の近くの教会にもまたペトロが大きな鍵を持っている像がありました。当時の考え方では、天に行くにも、そして黄泉というところ、死んだ後に行くとされた世界にも大きな門があったと考えられています。ですから今のエルサレム神殿のところにも、終わりの日に主がやってくる時にしか開かない、今は閉ざされている門が一つあります。黄金の門の、黄金のドームの最も目立つところに、その開かずの門、終わりの日に救い主がやってくるときに初めて開けられるとされるその門が、今も閉ざされたまま準備されています。そしてその門には鍵があると信じられていました。一体誰がその鍵を持つのか。教会の歴史を見ると、国教となり、そしてその権威が徐々にキリスト教会に移されていくとき、天国の門をの鍵を握る、そしてそこから黄泉に下るその門の鍵も教会が握る。ですから教会の権威に立てつく者はその門を開くことはありえないという、そういう形で鍵が誤った形で用いられる歴史がありました。 シモン・ペトロがその象徴として鍵を持つ。天国の鍵を持っている。しかし、これは、むしろ、主イエス・キリストによって、少なくともヨハネによる福音書のこの記事を読む中で語られているのは、天国の門や黄泉の門の鍵は全く意味をなさない。戸を閉ざして鍵をかけていたその場所にイエスは簡単に入ってくることができた。鍵をもし持っている方がいるとすれば、それは復活のイエス。むしろ復活のイエスはその門を私たちのために開いてくださった。そのことが、戸に鍵がかけてあって、みんながそこに閉じこもっていた。しかしイエスはもうその戸を開けたとか、鍵を刺した。そういう表現を抜きに、イエスはその弟子たちの真ん中にもうすでに立っていた。復活のイエスが一緒にいた弟子たちの前に立っている。鍵が象徴しているその閉ざされた場所に、もしかするとこれは私たちの心や魂、それが神様に対して閉じられている。しかしイエスはその鍵を持たずに、気がついた時にはもう目の前にイエスが立っている。そしてイエスが私たちに、そして弟子たちに語った大切な言葉。あなた方に平和があるように。ギリシャ語ではエイレネ、ヘブライ語ではシャローム。シャロームというのは平和の挨拶であると同時に、こんにちは、さようなら、そういう意味合いを持っています。ですからイエスはここで、普段イエスがなしていたその平和の挨拶をここで弟子たちになし、そして一人一人に親しい語りかけをなした。シャローム。驚いているかもしれないけれども、閉ざされたあなたたちのところに今私はやってきた。イエスはトマスを見つけ、27節にあるようにこう言いました。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。イエスはトマスに出会い、そしてトマスが語った言葉、それを知ってか、もしくはその心を見透かしてか、復活のイエスの手にあった釘の跡の傷跡、それを見よと。そして脇腹の傷を見て、そこに手を入れてみよう。これはある意味イエスがトマスに対して、そしてまたこの聖書を読んでいる私たちに対して、あなた方もその十字架にかけるその事柄をなした。神を裏切って、そして疑った。そのことのゆえにかかった十字架のその傷跡。そこにあなたも指の穴のところに手を当ててみよう。脇腹の傷の後に手を入れてみよう。神を裏切った私たちに対する罪をもう一度見ることを私たちに迫っている。ある意味とても厳しい言葉。自らがなした罪の傷跡が自分が愛した人の底に残っている。 その苦しみ、その痛み、イエスはそれをトマスに迫っています。しかし同時にイエスはその厳しい言葉の後に、信じないものではなく信じるものになりなさいという言葉を残しています。その罪の事柄を自ら振り返り、そしてそのことに触れることを私たちに迫る。そこでイエスは私たちの元から去ってしまうのではなくて、その罪を、罪に触れた私たちに対して、信じないものではなくて、信じるものになること。これを私たちに迫ってきます。トマスは、多分イエスのその指、そして脇腹に手を伸ばすことをしなかった。ただそこに迫られたイエスの言葉、そしてイエスの姿、そして触るまでもなくそこにおられる主の存在感、トマスはある意味うろたえるような形であったのではないかと思うのですが、私の主、私の神よと短い信仰を告白する言葉を残しています。主という言葉、私たちは何気なく使っている言葉です。キュリオスという言葉が使われていますけれども、持ち主とか主人とか、それから先生またはお父さん、父親がその家の主でありますから、そういう感覚でお父さん、そういう意味合いを持つ言葉であったようです。そしてこの言葉も当時はどちらかというと英語でサーという言葉があります。少し目上の人や兵士たちが上官に向かってサーという呼びかける言葉がありますけれども、そのキュリオスというこの言葉、主という言葉、これは一般の中ではむしろ自分の上官に対して、少し権威を持った人に対して呼びかける言葉でありました。しかしこの言葉がただ目上の人、ただ上官であった人に対するさあというような、そういう呼びかけから変えられていって、英語では L で始まうロードという言葉があります。これは救い主である我が主よという、そういう自分の救い主、もしくは私たちの救い主という、そういう意味合いを持った言葉に変えられていきます。聖書を細かく見ていくと、地上でイエスが活動していた時に普通に用いられた言葉の多くは、いわゆるさ、その浄化に対する言葉でした。しかし復活の事柄が行われた後、そして福音書の記者たちがイエスの出来事を、これこそ神から使わされた主がなされた出来事である、まさに私たちのための主がなされた、そのことを強調するときに、同じキュリオス、主という言葉が用いられるようになっていきました。ですからただ私たちの主、その言葉を尊敬する人に用いる言葉から、トマスは復活のイエスに出会って、ここで初めて私の救い主、そして私が信じている神であるその主ご自身に対して、あなたにすべてをお従いします、自らが持っている賜物、すべての権限をあなたにお委ねいたします。短い、しかし本当に短い言葉でよく語られた主イエスにすべてをお任せするということ、そして多くの人たちが疑っていたイエスはただの人間であった、ただの活動家であった、むしろ失敗した活動家であったという、そういった人々に対して、 神である主、あなたこそ私の救い主である主である。そのことを短い言葉でトマスは語っています。イエスはこのトマスの言葉に対して、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。信仰を告白したトマスに対してイエスは、良い信仰告白だとか、その通りという言葉ではなくて、見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると。これは実はヨハネのこの事柄が書かれた人々、90年代ですから、もうすでに多くの人たちは生前のイエス、そして復活のイエスに出会ったことがない人たちでした。ですからその人たちに対して、イエスがトマスに語った、そこにはイエスを見てもなかなか信じることができなかったトマス、復活のイエスが目の前に出てきて初めて信じることができるようになった、初めて信仰を告白することのできるようになったこのトマスを挙げ、そしてイエスを見ることができない私たちに対して、見ないのに信じる人は幸いである。トマスに対して、そしてトマス以外にも復活のイエスを信じられない人がたくさんいた。そこにイエスが約束した救いがあって、永遠の命があるのに戸を閉ざしてしまう人たちがたくさんいた。今を生きる私たちもまた、救いの約束、復活の命の約束が目の前に備えられていても、人生が思い通りにいかなくなるとすぐに戸を閉ざしてしまう。どちらかというと、トマスが弟子たちと一緒に折れなかったように、私たちもそこから離れてしまう。聖書が何を中心に書いているか、トマスの信仰の告白の内容ではなくて、むしろこういったトマスに対しても主イエスの方から働きかけられたという出来事、鍵をかけて戸を閉ざして、そして他の人の迫害から逃れて隠れていた人たち、またイエスを裏切った弟子たち、疑い続けたトマス、戸を閉ざしていた、鍵をかけていた私たち、その戸を簡単に打ち破って復活のイエスは向こうから私たちのところに来てくださる。どれほど私たちが固く戸を閉ざしても、主イエスの方が私たちに救いを約束され、それがゆえに私たちが 100% 主を疑ったとしても、また大切な人を何人裏切ってもうどうしようもないその罪の意識に苛まれていたとしても、主の側から許しと愛の主が、そしてその主が気がついた時には私たちの閉ざされていた戸を開き、私たちの前にやってくる。そこで罪の事柄を私たちに見せるかもしれない。しかしその後に必ず、信じないものではなくて信じるものに、ただ復活の主のその約束、私たち一人一人信じるところで、信じる今、永遠の命が備えられる。そしてあなた方は信じて命を選ぶものになりなさい。これがイエスの語った復活の日に、そしてその一週間後に、疑いが 100% であったこのトマスのところにやってきて、 そして語った言葉。私たち一人一人にもまた、主から離れるとき、常にイエスは、ただ、私を信じる者になりなさい。お祈りをします。神様、復活の主イエスの事柄を私たちは思い起こすときに、その前に行われた人々の裏切りのこと、そして救いを約束してくださったその御子イエス・キリストを私たちは自らの手で十字架にかけて殺してしまったこと、そのことを私たちが深く懺悔し、そしてまたそういった私たちこちらの信仰の度合いや疑いがどれほど深くても、また裏切りのその大きさがどれほど大きくても、そういった事柄に関わらず、主イエスの側から私たちのもとに救いの知らせ、永遠の命の約束の知らせを私たちに伝えてくださった。どうかその約束を私たちが信じて歩んでいくことができますように導きを与えてください。復活の喜びの日に、あなたよりの私たちには到底理解することはできないかもしれない、その復活の命。しかしあなたが私たちに確実に備えられたその永遠の命をどうか私たちが信じつつ歩んでいくことができるように、どうか導きを与えてください。この祈りを集まりました。一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌146番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 座りください。
それではただいまより住岡公夫さんの入会の式を執り行います。住岡公夫さん、この兄弟は日本同盟キリスト教団長野台聖書教会において父と子と聖霊との御名によって洗礼を受けられましたが、この度当教会に入会することを申し出られました。住岡公夫さん、あなたは主イエス・キリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度当教会に入会することを希望しておられます。聖書を一箇所拝読します。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは慣例に従いまして、初期の西田さんの方から前回の役員会で入会のことが協議されたこと、その結果を伝えて。
4月1日に開催されました役員会におきまして、住岡さんの当教会の入会について、全会一致で感謝を持ってお求めいたしましたことを報告いたします。
ありがとうございます。それではご一緒に、日本キリスト教団の信仰告白、そして引き続き使徒信条をご一緒に唱和し、その後に住岡さんに誓約をしていただきます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、
キリストを明かし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典になった。されば聖書は聖霊において神に付き、救いに付け、全く父を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき批判なり、主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより消されたる者の集いなり、 教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び光りかもを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒とともに、使徒信条を告白する。我は天使の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に出葬られ、よみに至り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより至りて、生ける者と死ねる者とを裁くたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは制約をしていただきます。3つの問いを問いますので、最初に告白します。そして2つ目の言葉は約束します。3つ目は志します。最後にその言葉を述べますので、制約をしていただきますようにお願いします。住岡君雄さん、あなたはこの信仰告白を心から告白しますか？
告白します。
あなたはこの高野原教会の会員となり、日本キリスト教団の教憲教規を誠実に守ることを約束しますか？
約束します。
あなたはこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか？祈ります。恵み深い主なる神よ、今住岡奇妙さんがこの教会の会員となる決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって清き信仰の生涯を送り、教会の生ける枝として福音のために良き戦いをなすものとならせてください。主イエス・キリストによってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。次でまず皆さん、住岡君雄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、立って心地よい方はご起立願いまして、賛美歌の148番1節と3節をご一緒に歌いましょう。 ください。セサ式に入る前に一つ緊急のアナウンスです。旧矢倉クリニックの月決めの駐車場に停車している教会の車がありましたら至急移動してほしいということです。矢倉クリニック閉じましたので教会の方で止めることができませんので、速やかに、京都 51-68-13、京都 51-68-13 です。教会の、多分あれがついてるんだと思います。申し訳ありませんけれども、お願いいたします。それでは、聖餐式を執り行いたいと思います。助手をお読みします。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストのその苦しみと死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に称えられています大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒等を祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従ってこのパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重に負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどに世を愛してくださった。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。 あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。拝参いたしますが、真ん中のところに、今日は少し色があまり変わらないので分かりにくいかもしれませんが、真ん中のところがブドウジュースになっていますので、よろしくお願いいたします。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを竹村正恵さんに捧げていただきます。
天の父なる神様、私たちの主イエス・キリストの復活を覚えて捧げるこの礼拝において、ただいまはパンとブドウ酒による主の聖餐に預かることができ、誠にありがとうございます。主の救いをこの身をもって味わうことができました。主イエスがその尊き命によってあがなってくださいました。新しいこの命を生かしてください。一人一人に与えられました賜物を生かし、神様と隣人に仕えるものとさせてください。そのためにどうぞ導きをお与えください。この小さき祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌い、その間にグラスを集めに参ります。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま賛美歌547番を歌います。
今週の誕生者の方、そして信頼者の方を紹介したいと思います。今週の誕生者、それから先週、誕生日だったのですけれども、私が、見落としてしまって申し訳ありませんでした。ですから今日、来ておられますので、先週の分というとおかしいですけれども、お祈りしたいと思います。まず4月1日、先週、おられたんですけれども、北原、和恵さん、それから、4月10日、渡辺真一さん、このお二人のためにお祈りしたいと思います。神様、卓衆、そして今週私たちのケアする兄弟姉妹のそのあなたよりの尊い命を受けたことを覚えるその時を共にしております。どうか私たちのケアする兄弟姉妹のその歩み、あなたがしっかりと守り導いてください。北原和恵さんは遠いところから本当にこの教会に通い、その背中を持って私たち一人一人にその信仰の姿を示してくださっています。どうかこれからも北原和恵さんのその信仰の歩み、そして一つ一つの歩みがあなたによって守り導かれますように。また夫信也さんのためにずっと介護をし、また祈っておられます。どうかその信也さん、そして風さんのそのご家族お一人お一人の歩みがあなたによる祝福と、そして癒しに満たされますように導きを与えてください。また私たちの兄弟である渡辺真一さんのその誕生、今週迎えようとしております。真一さんは CS 中高科の教師として、今年度からはそのリーダーシップを取り、また青年会でこれまでと同じように良き働きを成しておられます。また進学校での学びとか、それら一つ一つの事柄の上にあなたの豊かな祝福と、そして導きがありますように。どうかその信仰の歩み、そして生活の一つ一つの歩みをあなたが守り導いてください。この祈りをここに集まりました一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは先週失礼いたしました、北原和恵さん、後ろにおられます。おめでとうございます。それから、新一さんは2階の後ろのところにです。渡辺新一さんです。おめでとうございます。それから、お二人新しく来られた方がおられますので紹介したいと思いますので、申し訳ありませんが立って、お顔を皆さんにお見せいただきますようにお願いします。まず、新井雅也さんです。近くに転機されたということで、ぜひまたお越しください。お待ちしています。それから、宮森のぞみさんです。宮森さんも、札幌の方の教会員ということなので、こちらに来られたのかな、はい、またぜひお越しください。以上です。
それでは牧会報告をいたします。週報をご覧くださいませ。本日の集会でございます。本日の集会は午後から入会者、それから派遣新学生 の歓迎の愛参会を持ちます。楽しい交わりにいたしたいと思いますので、どなたでもご参加くださいますように。それでそのご参加いただきますにあたりまして、1家族200円の会費を頂戴いたしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それから愛参会の後にCS の教師会がございます。それから青年会、CS 教師会の後、夕方から青年会の例会が持たれます。で、今週の次は今週の集会でございます。ピーターパンの例会が11日水曜日午後1時半から。それからこの日の聖書研究会はお休みです。それで晩祷会11日水曜日の7時からございます。それから街道清掃14日の土曜日、婦人会青年会の方々よろしくお願いをいたします。それから中高生会が14日の土曜日の正午からございます。で、遠藤牧師のご予定ですが、12日木曜日午後が面会日となっております。お覚えください。で、次週の手術復活節第2手術でございますが、この日のお説教は救い主はベツレヘムからと題してお説教していただきます。で、次に載っております総会の広告でございます。議案が2006年度会計決算報告と2007年度会計予算修正案を提示いたしますので、お覚えくださいますように。またご欠席なさる方はどうか玄関のところに委任状が置いてございますので、それ委任状をお出しくださいますようによろしくお願いいたします。で、今週の集会の予定でございますけれども、聖火傷家庭集会が4月の17日10時半からございます。それからキリスト教の基礎講座が4月21日土曜日10時から11時半までございます。それから同志社の京田辺聖書集会が、ごめんなさい、これは先生がおっしゃってくださいました、後でおっしゃっていただきます、ごめんなさい、先生が後ほどおっしゃってくださいます。それから墓前礼拝が4月22日午後2時からございます。ここに書いてございますように、送迎が必要な方はどうぞ教会発の車をご利用くださいますように。それから学園前の家庭集会が4月の24日火曜日、三山さんのお宅でございます。で、あとはどうぞご覧くださいますように、牧師からお話がございます。
すみません、いくつか補足と説明させていただきます。まず、私の予定明日からですけれども、私がおりました前任の、江古田教会の、堀本純牧師が昨日天に召されたという知らせがありました。現任の、牧師でありますので、教会の方で葬儀が行われます。弔意を表すために、参りますので、よろしくお願いしたいのと、それから、堀本牧師の魂の平安、そして残されました教会の方々のためにぜひ覚えてお祈りをいただきたいと思います。それから、その事柄に関連して、翌日の、聖書講座、を休ませていただきますのでご了承ください。それから広告に出ておりました、次週の総会ですけれども、今日集報ボックス、会の方の集報ボックスに、議案というか、資料を入れておきました。その台を入れるのを忘れておりましたので、3ページ裏面のある方が、会計決算報告、それから裏面のない方が、予算の修正案、特に計上外の、ところですけれども、そこのところを、お読みいただき、次週ご出席いただきますようにお願いします。それから、キリスト教基礎講座、これは総会でありましたけれども、新しく入会された、方、そして、もう一度聖書を学び直したいという方を中心に、この本、少し、読みやすい絵が入ったり、それから、映画の紹介とか参考文献が載っているものです。で、これを使って、基礎的な事柄を学び直すという、そういう時を持ちたいと思っています。今回だけ10時から11時半となっていますが、基本的に第3土曜日の10時半から12時の間に基礎講座を持ちますので、ぜひご参加ください。 それから、その下に、同社京田辺聖書集会、これは、これも総会で申しましたけれども、同社大学神学部の教員の有志、それから奈良地区内の、牧師、それから、私ですけれども、奈良北部の牧師の有志によって、京田辺、同社京田辺地区の伝道を推進する会というのが組織されて、そして、21日に第1回の集会を持ちます。この集会には、神学部の原誠部長、それから教区議長の望月牧師らの祝辞とかも予定されています。担当は、キリスト教